今日は世界生産日です。世界の教会が生産式を行って、そして平和の主であるキリストと一つになるということを覚える日なんですが、その中で今日私はこの日の礼拝で皆さんと一緒にキリエを歌っている、その時に人間が神様に対していつも答える言葉はこれなんだ、主よ憐れみたまえっていう、この気持ちをいつも失わないことが大事なんじゃないかなっていうことをつくづく思いながら、神様が他の動物と違って人間にだけ善悪の知識を与えておられる、判断力を与えている、それは神様と対話をするために与えられてるんですね、ものが言えるっていうことが。だけどそれが人間の勝手な価値観で、今本当に悲劇が世界中に起こっています。広がりっぱなしっていう感じですね。アフリカでもそうですし、あちこちで。その陰には死の商人っていう武器で儲けるっていう人たちが裏側で、そしてけしかけている、あちこちでそういうことが起こっている中で、大変心配なのは日本も今までは唯一武器を輸出してこなかった国だったのですが、武器を輸出できる国になろう、ますます普通の国になろうっていう傾向が見られてですね、ちょっととても心配ですね。今日は使徒書のローマの信徒への手紙の言葉を中心に御言葉を聞きたいと思うのですが、ローマの信徒への手紙の11章33節以下のところで、ああ神の富と知恵と知識のなんと深いことか、誰が神の定めを極め尽くし神の道を理解し尽くせよっていうふうに書いてありまして、今日の主日の主題が神の富と知恵になってるんですね。パウロはスペインまで伝道したいということを願ってですね、そのスペイン伝道の根拠地としてローマの教会になってほしい、まだ自分は行ってないのですが、だから自己紹介を兼ねてローマの教会の人たちに私を支えてほしい、そして実はこういう信仰なのだということを、それまでのいろんなところで述べていた信仰をまとめて書いたものがローマの信徒への手紙ですね。ですから歴史的にもこのローマの信徒への手紙で随分たくさんの、しかも優れた人が改心をしているわけですね。しかも今日の11章の33節はパウロの前半のイエス・キリストによる自由っていうことをずっと説いてきた、いわば締めくくりの部分です。ですからパウロは自分でこう語って説いていながら、自分自身でおそらく魂が高揚してして、ちゃんと言えば言うほどなんと神様の富と知恵と知識は深いんだろう、もう言うことはないんだなっていうことを痛感したに違いない。でそれに引き換えて人間はなんて罪深いんだろうということだと思うんですね。最後がまた素晴らしい、すべてのものは神から出て神によって保たれ神に向かっているのです。これは私たち自身もそうです。私たちも神様から出て作られて、そして今あるのは神様によって保たれ神様のもとに召される、行き場所もきちんと決まっている、なんて素晴らしいことなのだ。だから私は言うことはないっていう題をつけたんですね。神様は最も完全な素晴らしい道を用意しておられる。だけど人間のその判断力、特に正義感っていうのがとっても狭い正義感になって、ちょっとしたことで溢られるともう相手を抹殺しようということ、それがもう正当になってしまうという愚かさに向いてしまうんですね。私はまたペットの話をするんですが、最近のうちの地区は年のせいで60超えた人間でいうとね、超えたようです。そして心臓に持病があるようなんです。で時々発作を起こすんです、痙攣のようですね。 で、私は痙攣かと思って、それで動物病院で、時々我々も年取ったからそうなるんですが、足がつるみたいなもんですねって言いましたら、お医者さんに怖い顔をされてですね、そんなもんじゃありませんって、もう心臓から来てるんですからっていうね、それでびっくりしたんですけれども、しかしそこでこう苦しんでぎゅっと硬くなっていながらですね、で必死にこうこらえてる感じが、なんともけなげ。そして終わったら何事もなかったかのようにそのまましてる。この言うことはないっていう生き方を彼女がいつも示してる。私はいつも信仰の先生っていうふうに、それを見ながらそういうことを思わないでおれないんですね。それに対して人間はなんて勝手に心配したり、腹を立てたり、いい気になったり、なんてこう、しょうがないんだろう。今日の礼拝のように、キリエ、主よ、憐れみたまえにいつも戻って、そして愚かですね、っていう、その姿勢になるときに、互いに支え合い、守るという関係になると思うんですが、それがちょっとこちら傲慢になると排除したくなる。あんなやつはいらない。消してもいいんだってね。力の論理で押す国が、なお一層、テロを根絶するっていうので生き立って、力を加えれば加えるほど反抗するテロの側は、もう手段を選ばず、同国人であろうと、子供や赤ん坊であろうと、もう構わずに、一人が死ねば何人かの人が悲しむわけですね。だから、悲しみを何倍にしても増やしてやれって言わんばかりに、もう手段を選ばないテロが広がってしまった。これは、悪循環以外の何者でもないという気がするのですね。そしてたくさんの人がそれで悲しんでしまう。なんて愚かなんだろうな、というふうに思うときに、それでも平和を作り出すということは、私たちがそういう神様に本当にごめんなさい、憐れんでくださいっていう気持ちを持つようになる。その気持ちが少しでも広がるようにということを祈り、努力する以外にないというふうに思うのですね。この言うことありませんっていう姿勢っていうのを私はよく引用する藤木正蔵先生からですね、この小さいものになるというそういうことなんだっていうのを読みました。イエス様がマタイによる福音書の10章の42節にですね、はっきり言っておく、私の弟子だという理由で、この小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受けるっていう言葉があるのですが、そこで藤木先生はですね、イエスの弟子というのはこの小さなものということなんだと。普通弟子というと忠実に服従して手伝ってよく働いてっていうそういうイメージを持つんだけれども、ここのニュアンスというのは冷たい水一杯を渇望しているもの、それが小さいもの。ちょうどイエス様が空の鳥を見よ、野の花を見よっていうそのことに心動かされるものを言ってるんじゃないかというわけですね。立派な弟子になろうとすることはやっぱり大きくなろうということです。だけど私たちはイエスの弟子として招かれたんだったら小さいんです。だから小さいものにふさわしい歩み方を続けていればいい。その点で、藤木先生はですね、こういうふうに言ってらっしゃるんですね。主は小さなもの、それも水一杯を飲ませてやることが救いになるほどに小さなものを弟子の名に値するものと考えておられます。弟子は忠実なものとか、謙遜なものとか、情け深いものとかというよりは、もちろん徳において高いに越したことはないのですが、何よりもまず小さなものであることが求められているものなのです。私たちは小さいものなのだっていうことを受け止める必要があるというふうに思いますし、それでこう結んでるんですね。野の花は誰に手入れしてもらうこともなく、そしていつ踏み潰されるかもしれないのに、その儚さの中で美しく咲いています。その命のけなげさに 注意して生きるのが小さなものです。その命のけなげさに注意して生きる。誰にも見られることのないようなその花が、いつ踏み潰されるかわからない花が、でも精一杯生きている。それが命のけなげさ。この命のけなげさに心を動かされるものが小さなものなのですね。これをしなければとか、あれが足りないとかっていうことで悩まないで、私たちは本当に生かされてる。イエス様がおっしゃるように、ちょっと見回せたら、野の花でも空の鳥でも、つまりけなげに生きているものが周りにいっぱいある。それに目を留めて、ああなんて私は愚かなんだろう、主よ憐れんでくださいという、そういう思いで、また一日一日与えられていることを精一杯していく。それが言うことはないっていうことを受け止めた人間の生きる道ではないでしょうか。そしてそれが世界が本当に一つになっていく大事な絆になるというふうに思います。祈りましょう。聖なる御神様、私たちは見当違いのことで悩んだり怒ったり有頂天になったりしがちです。しかし本当はあなたが私を生かしてくださり、そして最も素晴らしい美しい生き方を空の鳥や野の花が示してくれています。私たちが彼らから学び励まされ力づけられることを知らなければ、思い上がったまんまで、そしていつの間にか誰かを排除する生き方に走ってしまいます。どうぞいつも主を憐れみたまえの心を失うことなく、そして小さなものとしてあなたが顧みてくださる、そしてあなたの恵みと祝福が満ち溢れていることを心から賛美するものとなりますようお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。